はじめましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます。聞くミュージアム&ギャラリーレビュー、ご案内は東京都内を拠点に日本美術を中心とした文化芸術やデザイン、工芸、ファッションなどの領域を得意としますフリーランスのライター編集者のナオミです。今回は美術館博物館がお好き、よくお出かけしますという方はもちろんのこと、いやもうしばらく美術館博物館なんて行ってないなってやったり、まあそもそも全然行ったことないなという方こそきっと楽しんでいただけるかも、あとは見たらちょっとお得な気分になれるかもというミュージアムのコレクション展、常設展についてご紹介します。そもそもコレクション展、ミュージアムに行って常設展って書いてあるけどこれなんだろうなーなんて思ったことある方多いと思うんですが、まあ常設って言われてるからいつでも見られるんじゃないなんて思われたりもするかもしれませんが、実は展示の作品、まあ、定期的に入れ替わっていて、いつ行っても同じというわけではないことが多いというのがコレクション展、常設展なんです。そもそも何なのかをまず最初にちょっとだけお話ししますと、その名の通りですね、美術館、博物館が所蔵している、持っている、コレクションしている、保存とか管理、研究調査、そして展示を行っている作品群、絵画だったり彫刻だったり、器、陶芸作品、立体、版画とか写真とか、まあいろいろ作品、美術作品って、まあ、素材だったり技法だったりいろいろありますけども、そういったいろんな作品を、まあ、美術館ごとに、個性っていうのかな、コレクションのまあ方針があったり大事にしていること、これをまあテーマにしてコレクションしていますみたいなものが一応各ミュージアムにはありまして、それに沿って収集している作品群のことをまあコレクションと言います。それを、館の学芸員の方々が、まあ、一定のテーマによってセレクトして紹介する、展示してお見せするっていうのがコレクション展、常設展と言われる展覧会のことです。いわゆる、ま、企画展と呼ばれるものが、ま、多くの美術館博物館に足を運ぶ方の目的になることが多くて、それは、テレビとか新聞とか雑誌とかウェブ、SNS なので始まりましたよってこう大々的に紹介されたりするものが概ね企画展と呼ばれる展覧会のタイプなんですが、今回ご紹介したい、おすすめしたいのはそうではないコレクション展っていう方になります。ちょっと話が飛躍するかもしれないですけど、パリのルーブル美術館、なんかオルセイ美術館とか、イギリスのロンドンにある大英博物館とか、ニューヨークだとね、モマとか、メット、なんか美術館いろいろ博物館ありますけども、皆様旅行などでちょっとね、訪れたことあるっていう方も多いと思います。実はそういった美術館、博物館で皆さんがご覧になっている多くの、観光の方含めて足を運んでいる展覧会っていうのは、実は企画展ではなくてコレクション展、常設展の方だったりします。ルーブルのあのモナリザの作品とかニケの像とか、ああいうものも基本的には企画展じゃなくてコレクション展、コレクションのお部屋、常設のお部屋に置かれているものなんですね。で、聞くとちょっとなんか、ああそうなんだって思われる方も多いかもしれませんが、そういったまあコレクション展覧会、常設展って言われてるの内容、ものすごく、まあルーブルとかね、オルセイとか考えればものすごい充実しているんですけども、 なんとなくお得ってどういうことって思われるかもしれませんが、その企画展のタイプの展覧会と比較すると、意外とその展示を、コレクション展、常設展を見る時のチケット代っていうのがまず物理的にリーズナブル、お安く設定されているっていうことがあります。どのぐらい安いのかって言われると、今企画展のチケットがどんどん実は相場が値上がりしつつあるんですよね。だいたいまあ5年ぐらい前、いわゆるコロナ禍になる前だと、まあ2000円の展覧会ってそうそう多くなかったんですよね。1500円とか1800円で高いなぐらいの相場感だったんですが、今だいたい企画展っていうと、特に海外から作品をたくさん集めてご紹介する、例えば今年だとゴッホの展覧会とかモネの展覧会などなどだと、やっぱりどうしても、いろんな世界各国から作品を集めてきたりするので、2000円とか2500円とか3000円なんて展覧会もだんだん増えつつあります。それに比べると、まあ、そもそもそのミュージアムが持っている、所蔵しているコレクションから、作品をセレクトして一定の期間ご紹介する展覧会なので、1000円とか500円とか大人でも、そのぐらいの価格帯でチケットを買って見ることができます。じゃあ並んでいる作品の数、紹介されている作品少ないんじゃないのって思われるかもしれないんですが、もうとにかく数が多いっていうことがどちらかというと多いですね。びっくりするぐらい充実した展示を行われているミュージアムが多かったりします。これはまあルーブルとかね、大博物館とかイメージしていただければ分かりやすいかもしれないですけど、日本のミュージアムでもそうで、企画展の開催されている展示室の広さより全然広いフロア分、2フロアとか3フロアとか、本当単純に倍ぐらいの広さで行っているなんていうミュージアムもあります。なのにその展覧会の空間すごく空いているっていうことが意外に多いです。それはやっぱりその企画展の方を大々的にまあプロモーション、広告して、多くの方にその限られた会期の間に来てほしいので、皆さんが目にする広告なども大体、あと記事ですね、紹介される記事、 SNS で紹介されるものも、その多くがやっぱり企画展なので、大体の方はやっぱり企画展に足を運ぶんですよね。なのでコレクション展、常設展っていうのは割と空いているということが多いです。ゆっくり見られるのに展示の内容はとても充実していて、しかもチケットがお安いっていう、こう言うことなしみたいな感じなんですが、そんなコレクション展は私大好きで、通っているぐらい定期的に見に行っている、年間パスポートじゃないですけども、チケット年間で買っていって通っているっていうミュージアムがいくつか実はあります。そうまでして見たいのなぜかといえば、やっぱり定期的に作品が入れ替わっている。コレクション展も期間が決められて、その時々でテーマごとに作品が入れ替わっているので、いつ見ても同じじゃないからなんですね。加えてそのミュージアムに行かないと見られない、そのミュージアムならではのその個性が見えるっていうと、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、その美術館、博物館だからこその、まあ、作品展示の内容になっているので、そこを楽しんで見に行っているっていうところも大きいです。なんかまあ箱推しみたいな美術館そのものがやっぱり好きで、 その美術館のコレクションが好きみたいなところが結構あるので、もちろん作家が好きとかそういう、ジャンルが好きと割ともあるんですけど、それとこう並列するような感じでそのミュージアムそのものが好きみたいなところがあって、そんな風に楽しみながら普段コレクション展を定点観測している感じです。結構そういう風に定期的に見に行くと、よりそのミュージアムの個性が分かるというか、なんだろうな、愛着が湧く感じがしていて好きで、通えば通うほど好きになるっていう感じがありますね。ということで、普段はなかなかそのコレクション展にそもそも、メディアとかでもご紹介する機会は少ないので、触れる情報に触れることも少ないかなと思うのですが、だからこそ私はやっぱりコレクション展を推したい、おすすめしたいなと思って、ちまちまとこのノートでもご紹介することを続けてきましたし、あとコレポートというウェブメディアが2020年から活動をしていて、更新を続けているメディアがあります。これはもう本当に自主的に皆さんがコレクション展、全国各地の常設展コレクション展を見に行って、それを、紹介するレビューを書いて、載せるというウェブメディアがありまして、最近私記事書けてないんですけど、そこにスタートしたタイミングから参加させてもらっていて、何本か記事を書いております。そんなこんなで、ここまでそもそもコレクション展、常設展とは何かという話から、お得ってどういうことだという話をさせてもらいましたが、いずれコレクション展、コレクション作品だけをベースにして企画展を開催しているミュージアムっていうのもいくつかあるので、ぜひご紹介したいな、おすすめしたいなと思っておりますが、今回は、企画展も開催しつつコレクション展も開催しているという、ちょっと美術館の規模、ミュージアムの規模としてはかなり大きい部類に入るかもしれないんですが、そんな、ミュージアムのコレクション展、常設展を絞ったんですけど、10箇所ぐらいあったので、すごい駆け足になってしまうんですが、ここで、ご紹介させてください。で、私普段東京が拠点でフリーランスのライターとして活動していることもあって、どうしても今からご紹介するものは東京が中心になってしまうのですが、多分お聞きくださってる皆さんのお住まいの地域、全国各地のお住まいの地域にも、例えばあんまり近くないよと思われる方も多いかもしれないんですが、県立の美術館とか、市立、一律、その市、地区町村の建てたミュージアム、美術館、博物館、あとは資料館とか、あと文学館とかもあるかと思うんですけども、そういったところであれば、おおむねコレクション展というものを開催していると思います。あとは、その土地土地の個人で、スタートした美術館、博物館ですね、例えば大原美術館とかもそうですけども、そういった個人のコレクションがベースになっているところは、まさに展示している作品はコレクションになるので、そういったところをぜひお住まいの地域で検索などしていただけたら嬉しいです。今回はちょっと東京が中心で、あと関西の美術館もちょっとだけご紹介します。ジャンルごとでちょっとざっくり申し上げますが、まずは日本美術とかアジア圏、東洋美術と呼ばれるようなジャンルですね。私結構どちらかというと西洋美術よりも日本の美術から美術好きが始まった感じがあるんですが、そういったものを見たいっていう方におすすめなのは、やっぱり上野の東京国立博物館、多分日本で一番大きな ミュージアムだと思うんですが、そこの本館と呼ばれるところと東洋館、そして法隆寺宝物館というこの3つをおすすめします。本館がまあ一番大きい、正門入り口入って真正面にある建物が本館にあたります。1階と2階で縄文時代から明治ぐらいまでの洋画と呼ばれるものとか彫刻工芸のとこまでをわわわわっと一通り見ることができます。浮世絵とか、お能とか狂言の衣装とかいろいろなものが展示されている、本当にありとあらゆる日本美術を見られます。お着物もたくさん見られますので、ここはやっぱり、普段から外国の観光客の方も多く足を運んでいるので、だんだん最近本館混んできたんですけど、ぜひ行ってみてください。広いのでゆっくりじっくり見られます。あと東洋館、正面入り口入って右手にある建物が東洋館と呼ばれる建物です。こちらは日本に限らず中国とか朝鮮とかアジアの様々な、石でできている彫刻から青銅器から焼き物からいろいろなものを見ることができます。ここも私大好きで必ず寄ります。そして法隆寺宝物館という建物もあります。これはねちょっと入って左の奥の方にあるっていう、なんかすごい分かりづらい説明かもしれないんですが、ちょっと奥まったところにあって、意外と皆さん気づかない、知らないっていう建物かもしれないんですが、私はここ本当に大好きで本当にいつも空いているので、あとは仏像様がお好きな方はぜひ法隆寺宝物館に足を運んでいただきたいなというスペースです。この3つの建物の展示は全て1つのチケットで見られます。今東京国立博物館のコレクション展常設展見るには多分大人1000円だったはずです。1000円でこんなに見られるのっていうぐらいのボリュームで見られるので、多分コスパナンバーワンかなと思います。同じく、日本の美術、中国とか朝鮮の美術でいうとピンポイントなんですが、東京の青山にある根津美術館というところのコレクション展、ここはまあ東博と比べたら本当に小さいギュギュッとした個人のコレクションがベースになっているミュージアムですので、建物もそんなに大きくないですし、展示されているものも、企画展とコレクション展と行われているんですが、その中でもここの青銅器のコレクションとお茶道具をご紹介するお部屋のコレクション展が私はすごく好きで、訪れられる、見に行けるタイミングがあればぜひここのコレクションのお部屋も必ず巡るようにしています。ここで私青銅器を見て、東博の東洋館でも青銅器を見て、青銅器の奥深さにすっかりハマってしまったという大好きなスペースです。お茶道具もやっぱ季節というか毎月のようにお茶道具って実は季節を取り入れた趣向を凝らしてご紹介、取り合わせというんですけども、コーディネートをしてお茶の席っていうものを、オーガナイズというかプロデュースするんですけど、そういったお茶道具を本当に細かく毎月ぐらいのペースで入れ替えながらご紹介しているスペースなので、ぜひお茶、茶道に興味のある方、日本美術に興味のある方は根津美術館のコレクションもご覧いただけたら嬉しいなと思います。で、日本のその明治期以降の美術を見るならということでご紹介したいのが、東京の竹橋にある東京国立近代美術館のコレクション展、モマットコレクションと呼んだりするんですが、こちらがおすすめです。もう大好きで通ってます。本当にここは、絵画、洋画、日本画、あと彫刻、木彫もブロンズもありますし、あと工芸のガラスでできてるもの、染色 織物、縫い物、あとは染め物、陶芸もそうですし、あとは版画、浮世絵よりも後の時代、明治期以降、大正昭和にかけての木版画とか、銅版画とか、版画の作品、あとは1960年代、50年代とかの、まあ、前衛と呼ばれた方々の作品、具体とか、ああいったものとか、あとはデザインも関わってくるような、美術の動向を紹介してあるお部屋、あと近現代、近代ぐらいまで、現代もそうかぐらいまで映像とか写真とかそういったもの、まあ、ちょっとインスタレーション的なものも含めてご紹介しているコレクションの展示です。ここは本当にフロア広いは2フロアプラス半分ぐらいというふうに、企画展よりも広いスペースなんじゃないかっていう広さの展示を行っています。あとは戦争記録画という作品群も必ずここでは見ることができるようになっていますので、個人的に特におすすめです。あの解説のテキスト文章も読みやすい、分かりやすいような表現で書くっていうことを心がけてらっしゃるミュージアムなので、何にも分かんないで見に行ってもへーっていう風に思っていただけるんじゃないのかなと思います。私は結構このモマットコレクションをよく見に行くようになって、より近現代の美術が好きになりましたし、いろいろ知ってもっと勉強したいなと思うようになったきっかけにもなりました。でモマットコレクションに写真のコレクションも紹介されているんですが、もっとたくさん写真を見てみたいなという方にはやっぱり恵比寿にある東京都写真美術館のコレクション展をおすすめしたいです。こちらは TOP トップコレクションという名前で、より企画展っぽい体裁で定期的に展覧会を開催していますので、こちらもぜひおすすめします。すごい好きで私もよく見に行っています。今は、写真美術館は今年開館して40周年なので、その記念のトップコレクションっていうものを割とシリーズ的に開催しているので、そういった意味でも今おすすめです。で、日本の太平洋戦争以降ぐらい、昭和から現代にかけての美術のジャンルを見たいなという方であれば、やっぱり東京都現代美術館、こちら国立ではないんですが東京都の美術館ですね、清澄白河にあります。半蔵門線か都営大江戸線という地下鉄、あとは新木場、木場か、メトロの東西線からバスで行くこともできますが、その木場にある現代美術館のコレクション展、ここは MOT と書いてモッドコレクションと呼んでるんですが、コードコレクション展もおすすめです。先ほど申し上げたモマットコレクションよりも割と現代に近づいた感じ、昭和、平成、令和の作品も入ってるのかな、ですね。より現代美術の作品群を中心に紹介しているコレクション展です。割と名前聞いたことあるなっていう方の作品群を見ることができると思います。まだご存命の作家の方の作品とかもありますし、ぜひここを見て、私はやっぱモッドコレクションをよく定期的に見るようになって、現代美術、現代アートの面白さとか、こういう作家がいるんだなっていうことを基礎知識として学べたなと思っています。ここまでちょっと日本美術、私が好きだっていうところからちょっと偏ってご紹介しましたけど、西洋美術が見たいよっていう方であれば、やっぱり上野の東京国立西洋美術館の常設展、コレクション展が一番、網羅してるかなと思います。あとは、ここも私大好きなんですけど、 東京の京橋、日本橋と銀座の間のあたり、東京駅からも八重地下というあの地下街を通ってすぐなんですが、アーティゾン美術館という私立の美術館のコレクション展もおすすめです。アーティゾンは、ブリヂストンの創業者の方が集めた美術作品をベースにして作られた美術館です。で、企画展もいつも素晴らしいものを開催しているんですが、同時に、コレクション展も必ずやっていて、その内容がいつもとても充実していておすすめです。モネやセザンヌ、ルノワールといった、ゴッホもそうです、ピカソもあります。本当に幅広い、西洋のヨーロッパの海岸の作家の作品も見られますし、いち早くアボリジニアートに着目してオーストラリアの作家の作品を紹介してたり、これあんまり日本で見られる場所少ないのでおっと思ったんですけど、そういった作品であったり、もちろん日本の明治期以降に活躍した洋画家たちの作品群もあります。現代美術の作家の作品もあって本当に充実しています。その一方で日本美術も展示してるスペースがあったり、アジアの美術があったりっていう風に、本当にコレクション、個人のコレクションなのにすごく幅広いジャンルをいつも豪華に展示しているので、こちらもおすすめします。アーティゾンは、コレクションだけのチケットではなくて、企画展とセットになったこれチケットになっていますので、で3フロアあって、まあまあ広いですが、ゆったりぜひ合わせてご覧いただけたらなと思います。そして関西圏で必ず私が、関西に行けるタイミングがあればぜひ必ず寄ってるっていうところが、京都の京都国立近代美術館と、兵庫県立美術館です。京都国立近代美術館は、岡崎というエリアですね、東山などのエリアにあって、京セラ美術館とか平安神宮の近くにあります。ここのモマックコレクション MOMAK 京都の K ですね、モマックコレクションというのが、東京の竹橋の国立近代美術館と、だいたい年代としてはジャンルとしても一緒ぐらいにあたりますが、東京もそうですけど、より京都の方が陶芸とか染色、着物、あと工芸の数々が、漆とか、螺鈿とか蒔絵とかって言われるような漆工芸も含めてなんですが、工芸の作品群のコレクションが割と充実しているのかなと思います。東京だと竹橋でも以前工芸館というのがあったんですが、今は金沢に移転していて、一部だけ東京で見ることができるようになっています。そちらと比較しても、やっぱり京都は、地域の特性も加味してっていうところは大きいと思うんですけども、割と常に工芸であったり、あとは京都画壇と呼ばれるような、京都関西を中心に活躍していた日本画家の方々の、作品群、東京じゃなかなかコレクションされていない作家の方々の作品群を見ることができてとてもおすすめです。で、兵庫県立美術館もそうですね、割とその関西に拠点を置いていた近現代の作家の方の作品群、彫刻、映像も含めて幅広く見ることができますし、兵庫県立美術館の建物そのものを、安藤忠雄さん、建築家の安藤忠雄さんが設計手掛けているんですが、その安藤忠雄さんのこれまでのお仕事をご紹介する安藤ギャラリーというスペースが実はあります。で、ここはなんと無料で見ることができるようになっていて、国内外で安藤さんが手掛けてきた建築にまつわる、例えば小さな模型とか、スケッチとか、 その概要プレゼンの資料みたいなものとか、結構充実した内容を無料で常に展示しています。もう終わっちゃったのかな。大阪梅田の VS というスペースで安藤忠雄さんの展覧会が割と数ヶ月かけて開催されてましたが、そこで紹介されていた作品群というか資料群はその割と安藤ギャラリーで見られるものが多いので、あの神戸に行くことがありましたらばぜひ兵庫県立美術館寄ってみてください。そして安藤ギャラリーもぜひぜひご覧いただけたら嬉しいです。ということで今回は、コレクション展常設展を長々とちょっと30分になってしまいましたがご紹介しました。私は改めて申し上げますが、まあ企画展ももちろんたくさん足を運んではいますが、やっぱりコレクション展常設展に皆さん見に行ってもらえたら嬉しいなと思っています。これまでもこのノートというブログサービスで、あとはコレポートというウェブメディアなどでコレクション展のことをご紹介してきましたし、ポッドキャストでもちょっとちょこちょこご紹介はしてきていますが、改めて今回お話をしました。余談ですが、おかげさまでこのポッドキャスト実はちまちまと自分のラジオ好きからなんとなく始めたのですが、今回のこの配信で100回目を迎えることができました。いつも聞いてくださる方、そして今回初めてお聞きくださったという方、本当にありがとうございます。最初の頃はまだまだライターとして活動し始めたばかりだったこともあって、本当に行ってよかったところをただただ喋るっていうだけのポッドキャストでしたが、100回続けてきて、まあ、自分のお仕事のことをご紹介したりとか、今回のようなちょっとなんとなく自分の好きなものをご紹介したりとかっていう風にテーマがいろいろブレつつもありますけども、まあ、変わらずにずっと続けてきて、やっぱり思うことといえば、このポッドキャストをなんとなくでも聞き流していただいて、少しでもミュージアムとかアートギャラリーに行ってみようかな、ちょっと展示見に行ってみようかな、作品買ってみようかなみたいな感じで、文化芸術とかデザインとかそういった領域に興味を持っていただける方が増えたら嬉しいなと思って続けてきました。それを、これからも変わらずに続けていきたいなと思っていますので、いつも編集なしのポッもう取っ手出しでお話ししているので、なんとなく聞き苦しいところとか内容偏ってんなと思うこともあるかもしれないのですが、気軽に聞き流していただけたら嬉しいなと思っております。そしてあんまり今までこのポッドキャスト言ってこなかったんですけど、今回ぐらいからなんとなくメッセージフォームをつけようかなと思っております。なんか気になることとか、これから話してほしいこととか、感想とか何でも構いませんので、もしお手間でなければお寄せいただけたらとても嬉しいです。ということで、またお耳にかかれるのを楽しみにしております。聞いていただきありがとうございました。